ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、運を超えていくっていう話ですね、
はい、シンプルに言われましたね、
はい、運を超えていく、
うん、
これね、あの潜在意識の専門家藤堂ひろみさんの本のタイトルなんですが、
はい、
今日ね、はい、あのおすすめの本が2冊ね、紹介したいなと思っていて、
はい、
運を超えていくっていう本と、うん、縄文から学ぶ33の知恵っていうね、うん、長谷倉みゆきさんの、
はい、
この2冊の本を、うん、絶対的にまあ日本人は読む必要があって、
うん、
この収録をね、
うん、
日本人のためにしています、
うん、今ここでこの2冊を
日本人を進化させるために必要な2冊なので、
うんうん、
でどういうことかというと、うん、今日誰のために生きるっていう本をね、うん、書いたその正源さんがですね、
うん
はい、ちょっと話から始めないといけないんだけど、うん、そのペンキ画家の正源さんはアフリカのねタンザニアのブンジュ村というところに行ったら、うん、そこで絵を学ぶんだけど、うん、そこはとっても不思議な村で、うん、かっての日本人から生き方を全部、幸せになる生き方を全部教わって、ずっと代々シャーマンさんがその教えを受け継ぎ、うん、幸せに生きてる村だったのね、
うん、
だからかっての日本人が何を大事にどう生きてたのかっていうのが、そこの文殊村に冷凍パックされたかのように残っていて、
うんうん、
かっての日本人が何を大事にして生きてたのかっていうね、それが残ってる村だったのね、
うん、
そしてそこはその代々シャーマンがね、
うん、
まあ、村長として、うん、その大事なことを日本人から教わったことを伝えていた、うん、でその村長さんがね、そのまあもう70を超えていて、
うん、
70を超えてたのかな、結構もうお年になっていて、うん、この先長くないなっていう時に、そのお見舞いに、うん、行きますって証言がね、うん、電話したら、うん、来ないでくれと、
うんうん、
今日本人にその伝えることが大事だから、うん、こっちに来るよりもね、その日本で頑張ってほしい、
うん、
そしてね、そのそしてその自分はね、この先長くないかもしれないけど、この先もね、日本語で本当に僕らが伝えたかった文殊村の教え、まあ、かっての日本人の教えを日本語でね、伝えてくれる人がちゃんと現れるからって予言されたらしいんですよ、うん、村長から、
はい、
で一人はすでに会ってるよって、
うん、
もう一人はこれから会う、
うん、
画家さんだよ、縄文のことを研究してる画家さんだよって言われてね、一人は会っている、
うん、
もう一人はこれから会うけど縄文のことを研究してる画家さんだよって、うん、でそれはその一人がね、藤堂ひろみさんであり、うん、潜在意識でね、体は宇宙だって伝えてる人で言うこだっていうことはね、もう村長さんが言ってたらしいんですね、うん、でもうしかも会ってる、すでに会ってるっていうから、ああもう藤堂ひろみさんのことだって分かったそうなのね、
うん、
でもう一人は長谷倉みゆきさんと会った時に、あ、村長が予言してた人はこの人だって分かったらしくて、うん、まさに藤堂ひろみさんと長谷倉みゆきさんっていうのは、なんとアフリカのね、文殊村の村長さんが予言してた人だったんですね、
うんう
ん、その二人が、うん、その今のね、日本人をアップグレードさせるために 書いた本がまさに運を超えていくと、うん、縄文から学ぶ33の知恵っていうこの2冊なんですね、
う
ん、
ちょうど同じようなタイミングで。そうなんですよ、出てるのはすごい。
だから今日誰のために生きるっていうのが26万部のね、うん、売れて大ベストセラーになったんですが、うん、その後に読んでいただきたい本として、うん、この運を超えていくと、うん、縄文から学ぶ33の知恵、これはね、うん、ぜひ今日誰のために生きるを深めるためにも、うん、ぜひ読んでほしい2冊だったわけですね。
実際いっぱい付箋が貼ってあります。
いやもうね僕は3回これ読んで、うん、特にね、あそうだったのって思ったことがあって、うん、今日そこをね、はい、シェアしたいんですが、うん、これね、あそうだったんだっていうのをこれちょっとね、うん、運を超えていくという本から朗読させてもらうとね、うん、ドアをそっと静かに閉める、たったそれだけの瞬間すら私には手の指、手のひら、手の骨、手や指の、あ、手や腕の筋肉たちから嬉しそうな 鼻歌が聞こえて微笑ましくなります。これね、ドアを、うん、藤堂ひろみさんっていうのは細胞の声、臓器の声が聞こえる専門家なんですね、うん、潜在意識の専門家、うん、体の声、臓器の声が聞こえる人なんですね、うん、でそのひろみさんから見るとドアをそっと静かに閉める行為、その瞬間って細胞たちが鼻歌を歌うかのように喜んでるらしいんですねというのは、人が丁寧な所作をするときっていうのは、丁寧に意識を体に集中させてるときなんだよね、
うんうんうん。
それは気にかけてることであり、うん、それは細胞たちにとっては、気にかけてもらえてるっていうのが、最高の時間なんだそうです。
うん、
だから丁寧な所作というのは、細胞や臓器たちにとっては腕の見せ所であり、またあなたから注がれた意識という愛をスポンジのように吸収している時でもあり、だから丁寧に、丁寧な作法を、所作をするって、ちゃんと意識してないとできないでしょ
う、うん、ゆっくりする方が難しいっていうか、はい、
それは常に細胞に意識が隅々まで行き届いてることであり、うん、それは細胞たちにとっては気にかけてもらえてるっていう、うん、すっごい嬉しい行為で、うん、体や細胞がすっごい喜んでくれるそうなんです、うん、で、その発想って僕なくて、あ、丁寧な所作っていうのは細胞たちが喜んでるんだっていうのは、うん、すごく僕にとって大きな発見で、その村長たちがね、かっての日本人たちは、うん、顔を洗う、うん、その自分のね、顔を洗う時の仕草、手の形、うん、一つにもものすごく喜びを感じて、うん、可愛らしさを感じて、顔を洗う行為一つにとっても喜びの中で顔を洗ってたそうなのね、
うん、
で、それっていうのはまさに所作を、一つ一つの所作をかっての日本人はめでてたんだっていう、うん、その運がいい人たちっていうのは所作が丁寧だっていうデータもあるそうなのね、
うん、
だから丁寧な所作っていうのは体とつながることであり、臓器とつながることであり、一番身近な自然というのは体なので、うん、その体とつながることであり、そして体とつながることっていうのは、体っていうのは宇宙の破片である元素でできているので、しかもそれは宇宙創造から全部、自分の体っていうのは宇宙創造のヒストリーをそのまんま受け継いでるので、宇宙とつながる行為だったんですね。
うんうん、
なので、その所作を丁寧にするっていうことを、 実は運が良くなる行為であり、うん、体とつながることであり、宇宙とつながることであり、うん、自然とつながることでありっていうね、細胞を喜ばせる行為でありっていうね、うん、だから日本の道って言われてるものっていうのは、うん、要は道っていうのは勝ち負けを築くんじゃなく、勝ち負けを争うんじゃなくて、所作を美しくしていくのが道なんだよね、うん、それって宇宙とつながっていく行為だったんだって、日本人が大切にしてきた何でも道にしていくっていうのは、道にしていくっていうのは丁寧にやっていくってことなんだよね、うん、で、それは細胞を喜ばせることであり、宇宙とつながっていくことなんだっていうのがね、この運を超えていくということの中で、うん、まあそういう気づきのね、この2冊からは、本当に何回もでも味わってほしい気づきがね、この2冊は本当に今の日本人が受け取り直さないといけないポイントが凝縮されているので、うん、ぜひこの2冊をね、早急に読んでほしい。
セットで。
セットで。
はい。
今日誰のために生きるは実は三部作だったっていうね、
うん、まずポーンと一冊が行って、その脇をかか、はい、なんかね、抑える二冊が出て、そんな感じも
ぜひ読んでほしい。そしてね、この長谷倉美雪さんと藤堂宏美さんとね、証言と僕と、うん、そしてゆうさんひろさんというミュージシャンが集まるね、9月22日秋分の日のね、うん、講演会もありますんで、
ニュージャポニズムの、
ね、ニュージャポニズム、ぜひ駆けつけて、このシリーズでね、お届けしてた最終編になるんでね、うん、今年の。ぜひ来ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。